4月28日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。有楽町日本放送屋上の温度計 15.8 度、今日はぬるいなという感じなんですけれども、まあ、気温はね、今日は昨日よりも上がるみたいだね。
そうですね、昨日よりも3度から4度ほど高くなりまして、東京都心今日は24度の予想になっています。
朝方は結構ね、雲のない青空というか、空で、昨日はピンクムーンというなんかね、満月だったそうで、玄関を出ると、おお、結構月が明るくて綺麗だなというね、感じで、ありましたが、今日はここから先は雲が出てくるということであります。
そうですね、はい。
さあ、新聞各紙こうざーっとですね、朝来るとこう見るわけですけれども、なんかいろんなところにやっぱりあのお上の箸の上げ下げっていうのがあるんだなと思ったのが、毎日新聞が社会面ですね、消えゆく公衆電話という記事を書いてます。これ、携帯がこれだけ普及してる中なんですが、公衆電話ってほら、あの緑の、ね、
はい、
昔は電話ボックスの中によくあってっていうような、ね、あるいはあのビルの、ね、1階なんかだと、ここ昔だとね、公衆電話こうずらーっとこう並んでいる、棚みたいなのがこうあって、今はその棚が公衆電話取っ払われた後に手持ち無沙汰にそのまま晒されてるみたいなところが結構あったりなんかしますけど、この公衆電話をですね、現行の4分の1まで減らすことを容認する報告書案を、総務省の有識者会議がまとめたという記事が出ております。っていうか、これ総務省が決めてんだっていう話で、まあ、そういうことですね。同じ総務省案件だと、この間というか去年あたりちょこっと話題になりましたけれども、あの土曜日にですね、郵便局が郵便をあの配るのをやめますとか、そういうのも、実は省令をきちんと変更しないとできませんと、あるいは法律を変えないとできませんというようなことがあって、いや、何でもかんでも国が決めんだねと思っていたら、この公衆電話もそうだなと。で、2002年からですね、ユニバーサルサービス制度というものに基づいて、国民の生活に不可欠なサービスは維持しましょうねということで、一定台数の配備を義務付けてきたと。ただ、携帯の普及を受けて初めて方針を転換したと、いうことだそうです。災害用のね、公衆電話を重視するように求めているということで、時代の変化とともに役割が変わりつつあるんだというふうに、記事でも出ております。確かにね、ここのところ随分減ったなというふうに思っているんですが、公衆義務付けられている、あの設置が義務付けられているものが、10.9 万台今も全国にあるんだということで、今まで減らされてきたのは JR、 ごめんなさい、 NTT 東西が任意で設置しているもので、これはどんどんと減ってきているそうなんですが、やっぱりそれだけ減ってるんだなという感じであります。緩和案に基づくと、第1種は 2.7 万台と、4分の1に激減するということが書かれていますが、小学校だとか郵便局と比較して一定の妥当性があると、小学校が全国におよそ2万箇所、郵便局が全国およそ 2.4 万箇所だから、それと同じぐらいまで減らすことには妥当性があるんだということが言われております。一方でですね、2011年の3月11日、あの東日本大震災の後って、あの直後、携帯がつながらなくなった時に、この公衆電話に長蛇の列ができて、こんなところに公衆電話があったんだってことに、そういえば気づかされたっていうのもね、ありますんで、携帯が普及しても、一定数は残しとかなきゃいけないんだなということも思うんですけれども、それにしてもですね、子供の子育てをしてると、そういえば昔は名札の裏に10円玉を入れてですね、
はい、
でこれが何かあった時に、これであの家に電話かけなさいよっていうのをやってましたけれども、そういえばこういう風習っていうのもいつの間にか廃れてるよなって、この20年ぐらいで変わってることっていうのもいっぱいあるんだなということにね、気づかされる、ちっちゃなニュースですけれども、災害のことを考えると全部減らすわけにはいかないというのは、確かにその通りだなと思うところでもありました。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK コージーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与、高橋洋一さん。この後6時半過ぎから登場いただきます。まずは小泉環境大臣の二酸化炭素削減目標、余計な発言について。昨日の閣議後会見では釈明してましたね。それから7時台ですが、まず池袋の暴走事故初の被告人質問、堂々と無罪を主張するということでありました。これだけ証拠は揃ってるのにねと。それから7時10分過ぎ、ネットワークのゾーンでは日銀の昨日の金融政策決定会合、まあ、その後の黒田日銀総裁の会見等々というところ、そして外交青書について、そして、その後は JR 東日本が首都圏の7路線でこのゴールデンウィークの平日、2割の減便を行うというニュース。そして7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンでは、ワクチン接種について、東京で大規模接種会場の開設を、まあ、防衛大臣に対して総理が指示をしたというニュースを取り上げます。ここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。まあ、今朝は一面バラバラという感じになっておりますし、また特集記事で、ね、一面をというところも多くて、読売新聞はスマホ監視強まる独裁という記事が出ております。まあ、デジタル化というものがいろいろ言われてますけれども、まあ、これジンバブエの例が、ね、出てきているんですけれども、スマホの中身であったりとか、まあ、両親の部分も監視されていると、デモ計画3回逮捕というふうにね、サブの見出しも出ておりますけれども、まあ、デジタル化の一方で、まあ、その監視の強まりとこういうもの、どこでバランスを取っていくのかというあたりの話、まあ、特集で書いてあります。それから朝日新聞はインドの、まあ、新型コロナ、特に二重変異と呼ばれてますけれども、この感染拡大について、インド1日35万人感染、二重変異急拡大の一因かという記事が出てきております。それから毎日新聞は福井の建設から40年を超えた原発、まあ、関西電力の美浜原発の3号機と高浜原発の1、2号機の、再稼働について、再稼働へということで、知事が同意の方針であるということを一面で伝えております。まあ、これね、地球温暖化、まあ、その CO2 の削減との絡みで3面にクローズアップで出てますけれども、原子力この CO2 の削減というのを、まあ、隠れ蓑にして、国が脱炭素を名目に、やろうとしてるんだ、強行してるんだみたいな、ことが書かれておりますが、まあ、世界の潮流としてはこの CO2 の削減に絡んで、その達成するための一つの施策として原子力をどう使うかということも含めて議論されているんですけれども、日本はちょっと特殊な議論になっているなという感じが見受けられます。まあ、後ほどね、この CO2 の話は、ここが気になるプラスのゾーンで高橋さんにも、お話を伺おうと思っております。そして産経新聞は太陽光パネルについて、原材料が、実はウイグル産のものを使ってるんだということ、まあ、これもですね、特殊記事なんですけれども、ワシントンから、番組でも何度もね、つないでいるワシントン支局長の、産経のワシントン支局長の黒瀬義成さんの、署名記事が出ておりますが、そうなんですよね。ウイグル産の原材料ポリシリコンというもの、まあ、これがですね、中国が、まあ、およそ5割を占めるということで、実はこの温暖化対策を一生懸命やろうとすると、この人権の方で、引っかかってくるということが、まあ、可能性として出てくると。で、これに対して、まあ、アメリカの議会で超党派でですね、中国問題に関する、アメリカ連邦議会行政府委員会というところが、この人権侵害との関連というものに疑念を呈し始めたという非常に突っ込んだ特集記事を書いてあります。まあ、これも非常に興味深いというかですね、まあ、こういうことも含めて、いろいろな角度から検討していかなければいけないと、まあ、CO2 の削減が、もう市場命題みたいになってきたりもしますけれども、ね、あちらを立てばこちらが立たずということがあり得るじゃないかというところ、まあこれにその原発の話もそうですし、いろんなところ絡んでくるんだ ろうというふうに思います。それから気になった記事はですね、 JR 東海が最終赤字2000飛び15億円と、いう記事が出てきました。2021年3月期の連結決算が、この数字になってきたと。で、1987年に国鉄が分割民営化されて、まあ、JR 各社が成立した、そして JR 東海はそこからですね、ずっと黒字だったわけですけれども、初めて赤字になったと、いう記事であります。まあ、ご案内の通り、JR 東海はその大部分を東海道新幹線の収入が占めているということで、まあ、このコロナ禍の煽りをまともに食らったという形になったということであります。で、それから、まあ、この先のね、計画等々でリニア中央新幹線の総工費が7兆円になったと。いや、で、こういったことも含めてですね、だから自前資金でやろうとしていたっていうのは、まあ、JR 東海さんの言い分としてはそういうところがあって、で、自分のところの自前資金で賄えるはずだったんだけれども、まあ、早めに、もうちょっと早く、開通させてくれというような政治の側の要望もあって、一部、その、政府系の金融機関からの借り入れ等々も使いながらやるようになったということがあって、まあ、そうするといろんなところからの、まあ、圧力であるとかっていうものが、より厳しくなってきたということもあるようですけれども、まあ、このね、リニアの中央新幹線に関してはその、いわゆる静岡区間がまだ、着工に至らずというようなところが、まあ、この赤字の膨らみというものも生んでいるというような分析記事も出ております。まあ、この辺は、政治の問題ということになってきますし、また、近々県知事選もあるということでですね、これしばらくまた進まないぞと。確かにコロナ前にですね、 JR 東海の役員の方々とか話聞くと、結局ここのところは進まないと、なんか国鉄時代に政治に翻弄されながら赤字路線を切れなかったとか、そういうところを乗り越えて JR 作ったのに結局またここに振り回されるんですよと。だからこそ少しでも政府の金は入れずにやろうとしていたのにね、みたいな、非常にですね、嘆き節を聞いたのを思い出す、そういった記事でもありました。ここが気になるでした。6時33分です。この時間からコメンテーターの方々ご出演です。今朝は数量政策学者、内閣官房参与、高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、今日はですね、まずこの時間、ウェブメディア現代ビジネスで、連載を高橋さん持たれてますが、はい、その中で最新記事が、小泉環境大臣が CO2 削減目標でまたもや余計な発言と、うん、某テレビのインタビューでですね、この温室効果ガス2030年度 46% 削減というものについて、おぼろげにこの数字が浮かんできたというふうに発言した件についてであります。はい。
まあ、はい、お父さんってあれですよね、ワンフレーズでね、何聞いてもいつも同じことしか言わなくてね、だから、多分そっちの方がいいんですよね。私がちょっとアドバイスすればね、この数字ね、はい、菅総理の政治判断ですっておしまい。あと何を言っても政治判断です。
政治判断
です。っていうの。一番簡単でしょ。いいじゃない、それで。正しいんだもん。
実際、やっぱりこれは総理の政治決断というところが大きかったわけですか。
まあ、実際とかそういうの関係なくても、はい、もうそういうふうに気候変動サミットで言ったんだから、そうでしょ。それ以外に言いようがないでしょ。それで、まあ、大臣としてね。
はい。
そういうふうな政治決断があったんで、うんうん、それに向けて全力で、はい、努力しますっていうのが、まあ、普通の答弁ですよ。そしたら何の問題も出ないでしょ。何もおぼろげなんか何も言う必要ないんだもん。
まあ確かにね。まあ、どうしてこの発言、まあ、くっきりとした姿が見えるわけではないけれどもというふうにおっしゃって。
なんで説明しようがね。政治判断なんて説明しようがないじゃない。だから、まあ、率直に言うとね、このね、はい、積み上げでね、46なんてなってるわけじゃなくてね、はっきり言ってエイヤーなんですよ。
エイヤーなんですね。
そうですよ。だって国際政治って、もう国際政治の話なんだもん、これ。みんな国内だけで考えてるんだけど、国際政治の中でみんな、はい、どういうふうに自分のいいポジションを取ろうかと思って喋るだけなんですよ。だから、こんな議論で日本だけでどうのこうのって言って意味なくてね、
はい、
実はその CO2 の排出量で言うとね、中国は世界の3割なんです。それでアメリカが 15%。 3% でね、はい、日本で 3% だから、日本が仮に全部なくしても中国が1割減すると終わっちゃうんですよ、
は
い、
確かにね。
そういうこんな真面目に議論する必要ないじゃないっていうこと。だからみんなそういうの世界の人みんな知ってるから、
はい、
どういうポジションを取ったら国益に一番良くなるかってそれだけで考えるだけです。
は
っきりと、ね、あの今の情勢を取り巻くと2030年までね、中国はね、はい、もう温室ガス出しまくるって言ってたわけですよ。
そ
したらね、それをどうやって防ぐかってことしか考えられよ、考えてはいけないと思いますよ。その時に中国を抑えつつ、はい、日本の国益をどうやって高めるかという話で、あの要するにやっていく、あのこのね、あのなんていうかな、あの温室効果ガスっていうのを世界にアピールするかって、それだけですよ。
うん、
でそうすると、まあ、一番国益になってみると太陽光を使いますって言ったら中国の方がまあ喜んじゃってどんどん生産しちゃってっていう話になって、逆にその生産の過程で CO2 出ちゃうんですけどね。それを考えるんだったら日本だったら原発の話を、まあ、あの当面は再稼働と、あともう一個長期的には小型原発っていうのがあって常温であの管理できるやつ、これはほとんど安全、すごく安全なんですけどね、そっちにシフトするっていうのが国益ですよ。でなぜ日本がそういう国益かっていうと、要するに原子力だと再処理できるから。
さあ今日のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのオープニングでですね、はい、あのちょっと公衆電話の話題をやりまして、なんかあの総務省の有識者会議が公衆電話、まあ、今あの10万機以上、まあ、15万機全体ぐらいである、まあ、全国であるけれども、まあ、ユニバーサルサービスの一環でそれをほぼ残しておく形にしてるけれども、まあ必要に応じて減らすということも選択肢にと、いうことが出てきたと。4分の1まで減らすみたいなことが出てきて、あ、公衆電話ってそういえば最近見なくなったねという話をしたんですが。
そうですね、うちのそばの人も前に撤去しましたね。
あ、本当ですか。
うん、なんかどんどん今撤去してんじゃないですか。
うん、いや省令というかね、そういうこう要請みたいな決まってるんだというのがね、で、いろいろメールやツイッターもいただきましたけれども、昔灰色の公衆電話がありましたよねと、で、あれを使って ISDN のパソコン通信をやってましたという方が結構いらっしゃって、山友さん、でっかいマッキントッシュのノートを持ってロビーの電話でパソ通でデータを収集し病院で、病室で読んでましたと、今も同じような生活してますねと
お
いただきました。
懐かしい
懐かしいですね、確かにあの我々放送業界も、ISDN の回線っていうものがあると綺麗な音で、送れるって言って、あの灰色の公衆電話なんか探せみたいなこと言われたことがあった気がしますね。
ISDN 懐かしいですね。
懐かしいですね。ISDN とか ADSL とかね、あの。
私家に入れたことと思えた、入れたと思うんだけどね。
ありました
。そういうのすごくね、あの新しいもの好きだから大体入れるんですよ。
なるほど。じゃあ光も早かったんですか。
光も早かった。
なるほどね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
では次第最初のニュースはこちらです。池袋暴走事故初の被告人質問、無罪を主張。
一言で言えば、裁判終わった後、虚しさと悔しさ、加害者のですね、人間性がよく出ていたのではないかなと。
公判後に記者会見をしました、事故で亡くなった松永真菜さんの夫拓也さんの声を聞いていただきました。 おととしの4月、池袋で乗用車を暴走させ2人が死亡、9人が負傷した暴走事故の公判で、飯塚幸三被告89歳の初の被告人質問が昨日行われました。被告はブレーキとアクセルを踏み間違えた記憶は一切ないと改めて無罪を主張しております。車の側の故障が原因なんであるということを、まあ、繰り返したというところです。
うん、これね、思い出があるっていうかね、あの、はい、要するにおととしでしょ、うん、で私ね、この事故の30分ぐらい前に同じところに いたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです。その池袋のちょっと仕事の関係でですね、はい、だからそれで、あの、えっ、ー、って驚いて、もう場所も知ってますよ、これ、
ここは。うん、東池袋、ね、
よく知ってます、はい、だから、あのね、その、なんていうかな、あの、途中でぶつかりながらってところでしょ、はい、一番最初ぶつかったところの歩道に私がいたんですけどね。
あ、そうですか。30
分ぐらい前にね。だからこの事故は、あの、仕事行っちゃったので気がつかなかったですけど、あとで、ええと思いましたけどね。まあ、しかし、はい、まあ、なんかまあ、裁判ですからね。あの、まあ、何を言っても自由なんですけれど、この点の、この話っていうのはこれあれでしょ、あの、まあ、トヨタの、あの、車でしょ、はい、それで、ね、あの、でも、あれはフェールセーフっていうのがあって、はい、あの、電気系統が効かないときには油圧ブレーキが効くようになってるんですよ。あとね、もう一個ね、最新の車ですとね、みんなね、はい、EDR ってなってね、EDR ってイベントデータレコーダーってやつなんですけどね、はい、それね、USB メモリーみたいなやつで記録を全部取ってあるんですよ。だからそれ見て全部わかるんですよ、はっきりと。だから、あの、なんていうかな、飛行機でフライトレコーダーみたいな話で、はい、全部データであるんでね、だから本当に押し、どこをアクセルしたのかブレーキかっていうのはわかるんですよね。だからそのデータ全部解析してるんでね、
はい、
まあ、あの、反証は簡単なんですけどね、これはね、データがここにあるってやつで、だから、ただ本人は思い込んでるからずっと言ってるっていうことだと思いますけどね。
まあ、これね、当然ながらご遺族は憤りを隠さないと、まあ、今回の裁判一番絶望したというふうに田口さんも語っていらっしゃいました。
まあ、だからその判決としてね、はい、そういうデータに基づいて、あの、たことで、あの、出ると思いますけどね。ただ本人が、まあ、あくまで違うと言ってるわけでしょ、
はい、同乗者もいたはずなんですけどもね、これね、
同乗者がいてね、え、あの、怪我しちゃったんでしょ。で、本当に、あの、制御効かなくなったらニュートラルに入れればいいだけなんですけどね。ニュートラルに入れて、あと、あの、そうそう、もちろん普通の油圧ブレーキも効くんですけどね、うん、このトヨタの車はね、最新鋭だから、はい、それであとサイドブレーキを引けば実は加速はしないですよ。だからこれ加速しちゃったんでね。
そうですよね、
加速してるから、もう、あの、あと、その、こういうふうな EDR のデータ上を実はもうアクセル踏んでたっていうのはもう実は証明できちゃうんですよ。だから判決は判決で、はい、そういうふうな、あの、データとかね、に基づいた話で出るんじゃないかなと思いますけどね。
まあね、まあ、今後もこれ審理は続いていくと思いますけれども、またこれ弁護人の側も、どういう、こうね、あの、この裁判のに当たるにあたって、まあ、これご本人がこうなってしまうともう止めようもない
って、止めようもなくなっちゃうんでしょうね。もうずっとそうだ、絶対あの、アクセルブレーキ踏んでたっていうわけですね。だからブレーキ踏んでたかアクセル踏んでたかっていうのもさっきのその EDR で出て分かるんですよ。
分かりますもんね。
分かるし、あと故障系統がなかったっていうのもその後のチェックは全部されてるわけでね、はい、そう、ちょっとこれはだからあれでしょうね、いくら言ってもしょうがないってんで、普通だったら弁護人がそういうふうに言っても間違いだっていうことだからって言うと思うんだけど、それでもそれを聞かないってことでしょ。あの、弁護士の方だったらここで言って全然 得にならないというふうに分かるでしょ。
まあ、本当裁判官の心証も
悪くなるだけでしょ、ね、と言うんだけど、それでもいいと言ってるんでしょ、なおさらくね。
これ、まあ、こうなってくると、まあ、そのご高齢の方がじゃあ運転するのがどうなんだというような、ね、議論にも進んでいく話になりますが、
そうですね、まあ、高齢者がある程度この車があった方が生活はしやすいんですよね、だからあとは、あの、その、技術でね、
はい、
対応するってやつなんでしょうね。急に加速した時にはもう切れるようにするとかね、
はい、
あとやっぱり今だったら周りを見れるわけでしょ、あの、要するにいろんなカメラがたくさんあって、自動運転ができるくらいの話なんで、そういう時にはあれですよね、それを感知して、なんかストップかかるとかね、そういうの考えないんじゃないですかね、はい、これから。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。 日銀大規模金融緩和策の維持を決定。日本銀行は昨日までの2日間金融政策決定会合を開き、短期金利をマイナスにするとともに長期金利が 0% 程度で推移するよう国債を上限なく買い入れて市場に潤沢な資金を供給する今の大規模な金融緩和策の維持を賛成多数で決めました。緊急事態宣言が4都府県に出ておりますが、必要あれば躊躇なく追加緩和に踏み切るとしております。
この表現ってずっと同じでしょ。
これね、ずっと変わんないですね。
あのね、小泉ジュニアもこのくらいね、ぶれないで同じことをし続けたら面白いんだけど、ね、
なるほど。
というと、でも日銀はもうちょっと経済の状況を重視していろんな言い方をしてもいいんですけどね。
まあ、物価の変動の見通しについてっていうのは下方修正してきていると。
下方修正してするんだったら、
はい、
もうちょっとドカンといけばいいのになって言ってね。私いつもなんか冷やかしてね。まあ、日銀ってセントラルバンカーって言うでしょ、
はい、
でもバンカーちょっと下手だねって年中言うんだけど
なるほど。
怖がってて大きく振れないのね、そうするとずっとバンカーの中にいるって状態、
いつまで経っても出てくるから脱却できない、
外に出た方が楽だろうなっていつも思うんだけど、一回ホームランでもいいから外に出た方が楽ですよって言うんだけど、ずっとバンカーの中にいて打ち方はこうだああだこうだって講釈してるって感じですよね。
あ、確かにね、こういろいろ理屈付けはするけれども結局何もしないっていう、
結局ね。まあ、私なんかね、はっきり言ってインフレ目標について理解ある人だから、はい、雇用が形成できてれば、そんなに、異なることないってね、いう言い方をしてるんだけど、それにしても一回ぐらい、バンカーショットでドカーンとホームランでも打ってもね、外出たら景色変わるじゃねえかといつも思いますけどね。はい、それができないんだよね。だからいいとこまで行くんだけど、
はい、
最後の打ち方がっつってね、例えばイールドカーブコントロールなんかそんなに典型なんだよね。 あそこもうちょっと思いっきり続けてドコンと打っていけばいいじゃないかと思うんだけど、
はい、
いやもうバンカーの中でピンに近づけたいとかわけのわかんないこと言い出してね、これで結局バンカーが出られないって
なるほど。
日本銀行見てていつもそんな感じですよ、正直言うと。
あ、
変なことばっかりいろんなことこちょこちょこちょこちょやるわけ、
はい、
こ小細工してね、あとね、
はい、
マスコミネタみたいな提供するね。だからまあ日経新聞なんかそんなのねコロコロ書いてて、本当のことなんか全然書いてないんだよね。
あ、うん、確かにアメリカなんかはもうコロナ対策っていうと財政も金融もドーンと出して今インフレにもなってるっていうことですけど、ある意味こうグリーンを越えてオーバーシュートしてでもいいから
と、してでもいいから出すと、それでインフレになったらそんで考えればいいやと。うんうんうん、だから仮にグリーンオーバーしちゃったらあとアプローチだろって言って、はい、とにかくバンカーが出るのが優先だろっていう風なことでやればいいのに、ずっとバンカーの中入ってるのが日本銀行だよね、
うん、いやもし向こうに行ってさらにスタンドに入っちゃったらどうしようみたいなことを考えていると、いやでもまだバンカーで目玉でしょみたいな、ま
あ、そうそっちのが大変だろっていつも言ってるんだけどね。まあそんな感じでそれでなんかねテクニックでねいろいろ走って、
はい、
だけどちょっとドーンと打てば出るよと言ってるのにやらないんだよね。
で結局何したいのかなっていうのがこうギャラリーが見てても全くわからない
わかんない、これだからどこ向いてるかなんですよ、うん、要するに、ね、金融機関の方向いてるわけ、
金融機関の
方なんかすぐね副作用だとかなんとかって言うでしょ、
はい、
つまり全体の経済が良くなったら副作用なんか関係ないんだけど、だから全体の経済を考えて、だからとりあえずバンカーが出るのが先だろっていつも言うんだけど、まあそうじゃないんだよねここはね。
またこれやっぱりそのバンカーの中にいる、要するにインフレに行かずデフレのままっていう状態が心地いい人たちも中にはいると思うんですか。
わかんないけどね、あとあれでね、なんか小細工でなんていうかな、また経済が下がるからどうのこうのっていう言い方をするんでしょ、物価が上がらない理由
に。なんか物価が上がらない理由に、そう、新しい料金プランがっていうことを言ってます、
やめてくれって言うんだよ、批判しちゃうと ね、
はい、
ね携帯下がったんですよ。確かに私だとね年間に、まあ、1回6万円ぐらいで、はい、うちの家族だとまあ20万近いんだよね、
うんうん、
このぐらい。でもねそのお金何するかって他に使うわけね、
はい、
他に使うってことはね他の物価が上がるってことなの、
うんうんうんうん、
だからこの総合物価で考えてる時には何かの価格が下がったっていうのは容易にならないんだよ、
は
い、容易にならないんだけど平気で喋るでしょ、
はい、
だからマスコミはすぐに質問したらいいんだよ、そのお金は余ったのどっかで使うんでしょうと、そっちの物価上がるんじゃないですかって質問したらいいわけ、
うんうんうんうん、
これはミルトン・フリードマンって人がきちんと言ってて、
はい、
個別物価の動きは全体の物価水準っていうかね、全体の総合、 なんていうか総合の物価には関係ないと、うん、まあこれ経済学のことで一般物価という言い方と個別物価が違うっていうやつなんで、ね、個別物価の動きっていうのは、うん、要するに一般物価に影響がないっていうのの、ね、典型例なんですけどね、
うん、
そういうのは、うん、だから携帯が下がったら下がると思うでしょ、うん、でも20万円あんだどっかに使うじゃない、それは上がるんですよ、
うん、全体としては使ってくれれば上がるし
変わらないの、はっきり言えば、なんか貯蓄なんかに回ったって、はい、ぐるって巡ってくるからあんまり変わらなくて、
あとあと
全体の水準は要するにこういう個別の動きとは関係ないっていうのが経済学の理論なんだけど、そんなの質問したらいいんだよ、そしたらもうあわあわってしてね、
はい、
もう総裁が、ね、答えられなくなってしまうと思うから、そしたら記事になるじゃない、
うん、これ全体の物価っていうのはやっぱり、うん、その個別の政策じゃなくてマクロ経済の政策、マネーの量、
マネーです、うん、ほとんどそう、まあ、総需要、総需要と総供給の差で決まるんだけど、
はい、
その中の総需要のうち、まあ、金融政策で大きいのがマネーの量です、
うん、
まあ、あともちろん財政政策も関係あるんだけどね、でも、まあ、長期的にはマネーの量です、だからそういうふうに考えると個別の話は関係ないって分かるはずなのに、どうもそこだけに言って、それでなんか携帯が下がりますから物価が下がりますって聞いてはーって言って記事書いちゃうわけでしょ、これはダメなんだよ、
むしろそのマネーの量ってことを考えるとまさにそれをコントロールをするっていうのが日銀というか中央銀行の役割ですよね、
中央銀行ってお金するの中央銀行しかいないんだから、マネーの量は中央銀行しかやるようはない、
やるようはない、ということはそこでこの物価の見通しが下方修正されたってことは、
そしたらマネー増やすっていうことを考えなきゃいけないんだけど、
本当はそこを考えなきゃいけない
もん、全然、
うん、で自分たち仕事してないじゃないかっていうのが数字でも表れてるにもかかわらず別に責任転嫁して、うん、携帯の料金下がってるとか言ってるってことですか、
そうそうそう、うん、だからそういうこうマスコミが、はい、で記者会見の時に違うじゃないですかって言えばいいだけなんで、
うん、
フリードマンの話を持ち出さなくたって、はい、私説明したから簡単に分かるでしょ、そのくらいはやっぱりやった方がいいと思いますよ、マスコミさんもね、
日銀から出てる今回の、ね、まあ、決定用紙とかペーパーを見ると、うん、審議員の片岡剛さんは、うん、もうずっとここのところ一貫して反対票を得られて、
もうず
っともっと深掘りすべきだし、
ずっとそのままですよ、あの人は
物価と連動した形で、うん、もうちょっときちっと市場に対してのメッセージを出すべきなんだってことを一貫しておっしゃってますね、
うん、メッセージ出して一番簡単なのは、はい、国債を吸い上げますというのが一番簡単なんだけどね、これ言わないでしょ、イールドカーブコントロールになってから国債の購入力ガタンと減っちゃったんですよ、だからあれはもう完全に引き締め策なんだけどね、
はい、
それははっきり言った方がいいんだよ、でももう今はあれを堅持するっていう前提のもとでいろんな検証するっていうから直せないわけでしょ、もう、
結局80兆を目途に1年間で買うっていうふうになってますけれども、
まあ、20兆かそこでしか買わないよね、
4分の1ぐらいにしかなってない、
だからあそこでうまくバンカーショット行ってピンそばなんて思ってるからだ、はい、なんで、あんな小細工しないとそのままドコンと打てばいいのやっていつも思いますけどね、
さあそしてもう一つ用意していたのは外交青書についてであります、まあ、中国に対しての記述、会計局の領海侵入は国際法違反であるというふうに明記をしたと、まあ、中国に対して厳しい表現が増えたぞということが今朝朝刊などが載ってますけれども、
これ外交青書っていうのは外務省の書いてる、はい、
まあ、
公式ペーパーなんですね、
はい、
だからちょっと世間で遅れてるんです、認識が。だからそこがポイントでしょ、
はい、
領海侵入って国際法違反ってずっと前から言ってるじゃないの、それを初めて、世間よりちょっとなんていうの、中国寄りにずれてるっていうのが私は読み取れるんだけど、
なるほど、まだまだ甘いしと、
だって初めてでしょ、
確かに、ね、
だってちょっとかなり前からやってて違反じゃないですか、
うん、
領海侵入なんていけないに決まってんじゃないですか、
いけないに決まってる、うん、
それを初めて明記言ったからね、はい、まあね、間に立つ人でいつもね両方の顔立てるからなんだけど、ちょっとそれにしても遅いよね、
うん、
だから防衛白書の方が、ね、はい、かなり前からきちんとしてますよ、
うん、うん、そういう、まあ、脅威であると、うん、
政府の案の中の温度差はこういうので見て取れるんじゃないですか、
まあ、ここをこうどう守っていくのかっていうところもね、まあ、高橋さん、その被害の部分の装備の差とかも、うん、予算もつけなきゃなんないしって、じゃあバランス取ることによって平和が生まれると、
そう、だからこれ引いたら必ずやられるっていうのが国際社会なんで、それはそれがけしからんといえばそうなんだけど、でもそれが現実ですが、リアリストって考えると、うん、これ引かないで要するに向かい合ってると実は均衡が生まれるっていうことなんですよ、
で
それはね、そう話し合ってなんとかなる話だったら早く取り下げてくれって言うんで終わっちゃうじゃない、はい、要するにもう、ね、尖閣の周りには来ないでくれって言って、それで来なきゃ来ないでいいんだけどね、
うん、 むしろ来ているし、
何回も一日 何回も来るんでしょ大変じゃないですか。だいたい元中国はね、あの革新的利益っていうんで、はい、尖閣を取り下げてないんだもん。台湾尖閣取り下げてないんですから、それは来るでしょ。今まで全部革新利益は全部中国がものにしてきたわけだ。ウイグルもそうだし、はい、南シナ海も香港もそうでしょ。そしたらその台湾尖閣に来ないって考える方がおかしいじゃないですか。
それに向けて備えるってことをしなきゃいけないってこと
ですか。日本からやるんじゃないですよ。守るだけですよ。だから守るだけだから、私なんか防御嫌いっていうのは別に構わないんじゃないかっていう言い方ですけどね。
この時間高橋洋一さんとお送りしてまいりました日本騒動機の方、この後も高橋さんにお付き合いいただきます。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。 JR 東日本、首都圏7路線で2割減便。 JR 東日本は昨日、山手線など首都圏7つの路線で今月30日と来月6日7日の3日間朝の通勤時間帯の運行本数をおよそ2割減便すると発表しました。新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う国や東京都からの要請を受けた措置となっております。まあ、ゴールデンウィークの飛び石の部分という感じですよね。
もともとみんな休むんでしょ、
まあ、休む人は多いんだろうなという感じですね。有給取得奨励とかね、
まあ、なんかやってるっていうか、やってる感はあるんだけど、実際問題はあんまり現実の生活にあんまり関係ないかもしれませんね。
まあ、ダイヤをその平日じゃなくて土休日ダイヤにするなどして、
でしょ、
そうするとまあ平日と比べると下がると、
でもまあお休みの人が多いでしょうからね、
もともと
ね、だからまあこのコロナの対策でいろいろあるんだけど、
はい、
気合にかかる分が多いでしょうね。
気合にかかる分、
なんかエビデンスがそういう感じじゃないですよね、はっきり言って。だって別にこの交通量ってのはそれがなんか感染に関係あるってあんまり出てこないですよ。なんか私あるテレビでね、はい、変なこと言ったらすごく批判を受けちゃったんだけど、
ほうほう、
政府がね、緊急事態宣言すると、はい、ほどなくして、なんかピックアウトするっていうのがね、今までなんですよね。去年の4月、
はい、
緊急事態宣言の時も、すぐその後にすぐ、
はい、
ピックアウトして、
で
今年の1月の時もそうなんですよ、
はい、
でだから2度あることは3度あるかもしれないなって言ったらね、
じゃ
政府は分かってやってるんですかって言って、いや分かってやってるとも思えない、ただ単にいろんな意思決定がずれるから遅れるでしょ、はい、と結果的にそうなっちゃうんじゃないかなというふうに思ったんですけどね。まあでもね、この世界から見るとほとんど誤差みたいな話でね、はい、今の、日本ですごく感染してるって言うんですけど、人口あたりで考えると、はい、ものすごく急速に下がったイギリスと大差ないんですよね。ものすごい下がったんですよ、イギリスは。
まあ、ワクチンの、ね、接種が進んで、だいぶ下がって、効いてるぞって、みんなマスクしなくてよくなりましたみたいな。
そのレベルと今、日本はあんまり変わらないんだけどね。だから世界から見るとね、オリンピックなんかで、なんとかかんとかって言ってるんでしょ、はい、数字見ると、大丈夫じゃないのってすぐ言われるの。
まあ、確かにこのところその感染者数がものすごく増えてきたって、まあ今日朝日新聞一面で出てますけど、インドなんかもこう世界各国のグラフを見るとこうようやくその下がってきたところと合うぐらいのレベルに、
普通のスケールで見ると日本って波が立ってるか立ってないか分かんないってレベルなんですよ、
あまりに下に張り付きすぎていてと。
それはだから、それにしてはすごいあれだよね、報道ぶりですよね。あとワクチンなんかもね、遅れてどうのこうのっていうでしょ、はい、ワクチンのやり方って簡単で、感染地域からやってるから、そのレベルで考え、それでちゃんとそれで補正すると、日本って標準レベルなんで世界から批判を受けないってレベルになってるんですけどね、これでもね。でもそれでもなんかそういう風なのを無視してでしょ、ワクチンが遅い遅いって言うわけでしょ、じゃあよくよく考えてみたら、感染地域からやるのにね、日本みたいなところに先やったら批判受けちゃいますよ、逆に。国際的な非難をね。
感染者数が少ないのに、なんでここに優先的に出すんだってこと
にな
っちゃうと。
そうそうそう。それはだから、そういう批判、特に日本みたいな人口の大きい国はね、あんまりこういうことがやらないんですよ。はい、 でもすごいですね、みんなこの盛り上がってるっていうかね。
盛り上がってるというか。
もう私なんかちょっとね、ええ、また不謹慎なこと言っちゃうけどね、要するに1万人亡くなったっていうけど、あの今年インフルエンザ流行ってなくてね、はい、インフルエンザによる超過死亡って大体1万人なんですよ。
あ、
それがすごい沖縄って変わっただけなんで、来年の統計見ると実は内訳はほとんど肺炎だからあんまり変わらないんですよ。
まあ、今の場合はどんな病気であっても最終的にコロナ陽性になった場合はコロナ死でカウントされるという、
コロナ死でカウントされますけど、死亡統計だと多分ね肺炎ってことになるんですよね、そうすると今年、去年と今年はあんまり変わらない、という形にもなる。だから医療は大変な大変なんだけど、すごく大きく騒いでるから大変という部分もあって、
はい、
その分実はインフルエンザによる肺炎の死者はなくなってな減ってるんですよね。でほとんどゼロじゃないですか今年は。インフルエンザの肺炎っていう形、
流行らしい流行はなかったという
のね。インフルエンザの患者自体ほぼゼロでしょ。だからそういう意味ではあの本当にそれは大変ですよ、このこういう不安とかね、そういうのがあってね、はい、ただでも現実に考えると、病気として考えるとインフルエンザとほとんど変わってないっていうレベルなんですけどね。
まあ、そしてこれ一部の業種に本当にものすごい打撃がというところで、まあ特に飲食店、まあお酒の提供もダメということになると畳んじゃうところも多いという、
ね、だからそれはやっぱりあれ、ね、休業保障ってんで、
はい、
あのなんかいろいろと20万円という話になってたんだけど、私なんかちょっとびっくりしちゃったけど、
はい、
あの実は予備費って1兆あじゃなくて5兆円用意してあるんですよ今年度、
ま
あ、それ使えばいいだけなんですね。
豊洲さんの予備費、
そう、去年も予備費から4兆円ぐらい、その休業保障のために地方自治体お金がないから国が出してるんですよね、はい、だからそれ早く使えばいいだけなんですけどね、だからそんなにケチることもないって予備費積んでるんですから、
はい、
どうせまたあの多すぎるって文句言われたくらいだから、
そうですね、
早く使えばいいんじゃないかなと思いますけどね。
これ使えないのは何か理由は
ないと思うよ
特にない
だって去年も使ってるんだし、あの要するに休業 の, あの協力金の支出っていうのは予備費から出してますから、
スキームは変わらない、
同じ だって予備費だって全然ないですから、はっきり言って、去年もやった前例がある話だから、それだけやるだけだと私思いますけどね。それが別にあの足んなくなったら補正組めばいいだけだから、まだ、
まだ足んないどころか使ってない
ってこと、ね、使ってないから、それで使ってなくて 20、ね、あの出っ張った20万円って聞いてびっくりしちゃったけどね。
今日のキーワード、まあ、電車の減便の話からでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。東京の大規模ワクチン接種会場、総理が防衛大臣に開設を指示。新型コロナウイルスのワクチン接種を加速させるため、菅総理は昨日、国が開設する東京の大規模な接種会場について、自衛隊が設置と運営にあたるよう岸防衛大臣に指示しました。東京の会場は来月24日を目標に設置し、3ヶ月間、医師や看護師の資格を持つ自衛隊員が接種を行う方針です。1日1万人規模だということでありますが、
ね、ワクチンがそうそうって、あの、私の、あの、自治体のところもね、75歳以上がね、5月6日になんかから、あの、接種券が来ると。で、私はね、はい、その1週間ぐらい後ぐらいらしいんですね、接種券が来ると。見せてあげましょうか。あの、そう、だから、まあ、東京が結構感染してるから、あと大阪も感染してるから、はい、ワクチンっていうのは感染地域からやるっていうのがセオリーなんでね、そういうのはちょっとかなってる話ですよね。でそういうふうにやろうと思った時に、まあ、どうして自衛隊かって話になるかもしれませんけど、でも率直に言うとね、厚生省傘下の医師のね、人の協力があんまりなかったからっていうふうに裏側では思えますね。医師会の話とかね、これがあんまり動きが鈍いというか、なんか日本の方あれ、ね、医師の方の人って、
はい、
お金って予備費とかそういうんでたくさん出てるにもかかわらず、あの公立病院も、まあ、民間もね、コロナに対する対応っていうのは結構ゆっくりでございますね。
うん、
それなんで、まあ、自衛隊が出るってことになっちゃったんでしょうけどね。でもこれあのよくちょっと振り返ってみると、 はい、こういうのはワクチンとかこういうふうな防疫っていうね、防疫ってあの、要するに病気を防ぐっていう意味でね、それは有事なんでね、よく当たり前といえば当たり前なんですけどね、こういう話はね。でもダイヤモンドプリンセスっていうクルーズ船の時も、
はい、
自衛隊の方がそういうふうに頑張られたじゃないですか。
そうですね、
だからある意味で、まあ、当たり前といえば当たり前なんだけど、まあ、民間の方の医師、あと公立病院の方の医師がちょっと ね、頼りないからっていうのもあるかもしれないしね。
うん、なんかね、まあ、現場のお医者さんなどからメールやツイッターなんかもいただくんですけれども、なんか個別接種中心でうちの自治体はこうやろうとしていて、うん、多分それだとなかなか進みが遅くなりますよねみたいな、ことが言われたりなんかも、していて、まあ、その辺業を煮やしたという感じですか。
まあ、あなんじゃないですかね、あの個別あの自治体の対応っていうのはね、
は
っきり言うと集団接種ずっとやってないんでね、あの集団接種法っていうのは改正されて、もう20年以上前ですけどね、
はい、90年代の半ばぐらいに
改正された。接種しちゃってから、それがやんなくなっちゃったんでね、はい、自治体のノウハウが実はないんですよね。昔だったら私の子供の頃なんかだったら集団接種ってやってても、あの地元に司会の人とか住んでね、もういつ もう定例行事みたいになってるから、ポッとできちゃったんだと思うんですけどね、最近やってないから。
そうなんですよね、あの学校でもこう集団接種っていうものはなくなっちゃった
んでしょ、
まあ、昔は保健室の前にこうずらっと並んで学校の
体育館とかなんかね、やってたんけね、それがなくなっちゃったから、そのノウハウがないみたいなんですね。だからみんな、ね、右往左往してるんでしょうけど、
まあ、
この、ね、自衛隊使うっていうのは面白いやり方でね、
あ
の私なんかちょっと皮肉っぽいんだけど、反ワクチン運動してる人とかいろいろいるからね、
あと、はい、
自衛隊がいけんなって言ってる人もいるから、
はい、
こういうところにね、あのそれだと民間の医師とあと公立病院の医師 の対応ができないっていう時にね、こういうのは一石何鳥にもなるね、いい手だと私は思いましたけどね。まあだからこれであの東京とか大阪をね、
はい、
と感染地域のところで集中的にやるっていうのは理にかなってですし、まあね、自治体うまくできなければしょうがないですよね。
まあ、そうですよね、結局、まあ、あの他のスキーム、まあ、厚生労働省などのやってるスキームだと、まあ、なかなか動かんというところ
動かんですよ、
うん、
私もちょっとその何点かな、
はい、
この医療体制今崩壊なんて聞いてね、あんなに指くっつけてるのにどうしてっていつも思ってますよ。そうすると最後根っこがあるのは公立病院だとか医師会の方の医師の体制だと言うんだけど、1年前から同じこと言ってるじゃないかって言ってるんだけど動いてくれないわけだから、そうするとこのような自衛隊って言ってね、まあ、立派な組織ですけどね、まあ、ある意味で有事ですから、
はい、
そういうにもご活躍いただくってことで、いい刺激になる、いい意味でね、あのなんかコロナ対策ができるんじゃないかなと思いますけどね。
メールもいただいてます。富子さん67歳の主婦、千葉緑区からです。この高齢者対象に大規模なワクチン接種会場を東京のど真ん中に作ると発表しましたが、近くの方ならいいけれども埼玉、千葉、神奈川の高齢者が出向くには負担が大きすぎます。電車に乗り密になりそうな会場、果たしてそこまで高齢者が出向くでしょうか。誰が考えたのか、菅さんのパフォーマンスとしか見えませんというメールをいただきましたが、
千葉とか埼玉とかそういう地元で打つんだと思いますけどね、それ
原則
はね、やっぱりあのどこでも地元で、
はい、
あのホームページ見たらいいんですよ、地元の自分の自治体のところ、
はい、
それで細かく書いてあってね、それで私がさっき言ったのも、接種券はいついつから配りますと、それでいついつから予約して、いついつから打ちますって書いてありますよ。で75歳以上出したら、その目処が立ってるところはもう書いてあると思いますよ。65歳も大体書いてあります。
はい、
だからその意味ではね、あのこういうふうなニュースを見るときに、まず自分の自治体のホームページ見た方がいいですよ。
だからこれは本当、あの大前提のとしてのスキームが、まあ、上から下ろして、自治体が実務をやるということになってるから、自治体ごとにバラバラです、
バラバラです、はっきり言えば。
確かに、先々週河野ワクチン担当大臣にインタビューをしたときに、物は来ますと、ゴールデンウィーク明け週1000万、ショット分、来るんだと、であとはそれをこうどうさばいていくかのところで、まあ、いろんな、まあ、自治体によっての事情だとかっていうのが出てきますという話をしていて、
そんなしょうがないですよね。
でそこをなんとかするためにも、じゃあ国としてやれることっていうとこれしかないのか、
これしかないし、だからあのとりあえず自分の自治体でどこをっていうのは、あのね、接種券来た時に分かるんですよ。接種券、私もね、私の自治体のところも接種券にあの全部リストがありますって書いてあるんです、だからそれまで分からないですよね、はっきり言うと。でそれ妻のかかりつけでできる時もあるし、そうじゃない時もある。でもすごくたくさんのところでやるから、 基本的には歩いていけるところですよ。
あ、うん、これね、日本放送でも昼の11時20分からワクチン接種情報ってこう、うん、特集でやっててですね、うん、でそれをこういろいろこう下で取材をして、うん、で原稿作るとかこうスタッフも何人かいて、うん、いろいろ聞くんですけど、うん、いや飯田さん本当にこれ自治体によって
違うよ。
もうすでに全部組み上がってるところもあれば、うん、まだ何も決まってませんって今更言ってるところもあって、
そう、
これ、ね、こんなに違うんですねっていう話
を
してて、うん、
違いますよ。でもそれはノウハウがないから実は違いが出ちゃうんですよ。で配り方もね、
はい、
小分けしてやるとかね、いろんなやり方があるんで、というのは自治体の自分の住んでるとこ見ないと分からないですよ。
で自治体ごとにその、まあ、人口も違うし、う規模も違うしっていうところ もあるだろうし、
あと自治体ごとにワクチンの配布っていうのも順番が違うのもあるんですよ、はい、それはもう、それはしょうがないですよ。
そうですね。世田谷区みたいに、うん、高齢者施設からまずやりますよっていうところもあれば、
あ、
まあ、先着順でやりますっていうところもある。
そう、いろいろなパターン。あと、世田谷区とか、まあ、その順番も違うからね。だから、これも千差万別なんでね。うんうん、だから、とりあえず、情報を見たければ、自分ところの自治体のホームページの、はい、こういうの話を見るのが一番わかりやすいですよ。私もそこしか見てませんけどね。うちの家族で、義理の母がいるから、それが高齢、はい、75歳以上の高齢者だからいつ来るかって、それで来たどこでやるのって聞くから、接種券来ないとわからないからって、
うん、
そこにそれで、まあ、普通に考えてみると歩いていけるところなんですけどね。だからこのわざわざ東京まで来てやるとかそんなんじゃないですから、とりあえずね自分のところの自治体の情報を見るのが一番早いです。
東京 の、まあ、大規模な接種会場について、というところでした。このコーナーも含めまして、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。